今日の説教題は、共に歩む神の民への祝福です。神の国というのが聖書の非常に重要なテーマであるということをお話をしてきました。イエス様が最初に公の生涯に立たれた時に、公生涯に立たれた時のメッセージは、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという、そういうメッセージでした。そしてクリスチャンというのは、神の国を目指して生きる民です。この地上にいながら、すでに神がおられる神の国を目指して生きるのが、クリスチャンとしての歩みです。神の国とは何か、それについては先週も説教してきました。かなり多くの聖書箇所を引用しましたので、それを、ページを開くのがすごく大変だったという声もありました。お疲れ様でした。頑張って開いてくださった方々のことをお伺いしましたけれども、今日はそれほど開きません。というか、開かなくていいように用意してありますので、しかも短い聖書箇所から見ていきたいと思います。神の国、それは神がすべ治めておられるところです。神の国の王は神でいらっしゃり、愛と恵みによって、またご自身の権威を持って、その神の国を導かれます。それはアダムとエバが作られた時のエデンの園のようであり、全く罪がなく、愛と恵みと平安に満ち溢れているところです。今私たちが生きている世界は、罪によって堕落してしまっていますけれども、神はもう一度世界を回復されます。そしてそれは、別の呼び方をするならば天国と言っても良いところです。私たちが生涯を終えた後、神の国に招かれるということがあります。もし私たちが心からそれを願い、そのような歩みをしていくなら、そのためにイエス様は来られ、十字架にかかられ、復活をされ、神の国へと至る道を開いてくださいました。今日は旧約聖書の詩編から神の国、に沿ったテーマの箇所をお読みしていきます。神の国に向かう道を歩んでいる人々と言ってもいいでしょう。今日の説教題は、共に歩む人、神の国への祝福、そういうテーマでお話をしていきます。それでは聖書を読みします。詩編の133編1節からお読みしていきます。都に昇る歌、ダビデの詩。兄弟が共に住むことは何という幸せ、何という麗しさ。頭の上に注がれたかぐわしい油のようだ。それはひげに滴り落ちる、衣の襟にまで垂れる、アロンのひげに。ヘルモンの露のようだ。それはシオンの山々に滴り落ちる。主はそこで祝福と常しえに及ぶ命を定められた。以上です。詩編133編全体を見ていきましたし、これから見ていきたいと思います。去年の今頃、どういう時期だったか皆さん覚えてるでしょうか。緊急事態宣言が最初に発令されたのが4月7日のことでした。そしてそれが延長されていきました。私が教えている青山学院大学では5月1日が新学期の授業開始になりました。しかもインターネットで急遽やることになりました。学生たちは入学式も持つことができず、混乱の中での大学生活が始まっていきました。この新型コロナという病気がどれほど恐ろしいものかもわからない中で、とにかく対応を迫られた。それが去年の今頃のことです。今も緊急事態宣言は出されていますけれども、日本全体に対してではありませんし、大体どういう病なのかっていうのは分かってきました。いずれこれは抑えられていきます。完全になくなることはないでしょうけれども、インフルエンザのように毎年毎年ある程度 広がってはいくでしょうけれども、いずれこのような非常に困難な時期というのは脱していくでしょう。今日は今お読みした詩編の133編を読みながら、このような中で私たちはいかに生きるべきか、そのことを見ていきたいと思います。今日申し上げたいこと、クリスチャンとして、あるいは神を求めながら求道者として生きていく中で覚えておくべきいくつかの真理があります。第1番目、それを見ていきましょう。それは私たちが覚えておくべきこと、その第1番目は、私たちは神の国への旅の途上にあるということです。この133編、というのは、どういう詩かというと、先ほど最初に読みましたように、都に昇る歌とあります。都に昇る歌。都昇りの歌というのが、聖書の中にはあります。詩編持っていらっしゃる方がいましたならば、詩編開いていただきたいんですけれども、120編から134編までが、都昇りの歌と記されています。都に昇る歌っていうのはどういう歌かというと、イスラエルの民には大きな旅が、失礼、祭りが3つありました。成人男子は、それほど遠くに住んでいない成人男子は、そこに参加することが求められていた。そのような旅が3つありました。それらは、杉越の祭り、そして五旬節、ペンテコステ、そしてまたカリオの祭りです。これらの祭りは聖書の中にも、新約聖書の中にも出てきますし、非常に重要な役割を果たしています。イエス様はそれらの祭りの時に何か大きな働きをされていらっしゃるということも記されています。で、それらの祭りの時に人々は都に登っていったわけです。すなわちエルサレムに登っていきました。その時に歌ったのが、今申し上げた詩編の120編から134編に及ぶ都昇りの歌。この歌を共に歌いながら、人々は、エルサレムに向かっていったわけです。人々はいろんなところから集まってきました。いろんなところからエルサレムに向かってこの旅を続けていきました。しかしながら、彼らの旅の目的は一つだけでした。それは何でしょうか？それはエルサレムに行って神様に礼拝を捧げるということです。その目的のために彼らは集まっていきました。それが人々を一つにしていきました。いろんなところから来ていました。それはペンテコステの日、使徒言行録の2章で、使徒たちは聖霊に満たされた時に、自分たちが習ったことがない言語で語り始めています。で、その時に人々は、このガリラヤの田舎の漁師たちが、なんで自分たちがそこからやってきた外国の言葉で神を賛美しているのだと言って驚いている、そのような表現があります。いろんなところから人々は来ていました。でも彼らの思いは一つでした。エルサレムに行って神様に礼拝を捧げたい。すべてのイスラエルの民と共に、あるいはイスラエル人だけではありませんでした。神を求める異邦人も、異邦人の庭っていうのはエルサレムにありましたが、そこまでは入ることが許されていました。イスラエルの民は一つのアイデンティティを持っていました。それはエジプトから自分たちは導き出され、 そして約束の地に入ってきたあの先祖の子孫だという意識です。そして神が自分たちを選んでくださり、いつの日か救い主が来られる。それを待ちながら神を礼拝する。そういうアイデンティティでした。それを歌いながらエルサレムに向かっていった。この歌もそうなんですね。もう一回見ていきましょう。都に昇る歌、ダビデの詩。ダビデが書いた歌であるか、あるいはダビデの歌をもとに作られている歌ということができるでしょう。兄弟が共に住むことは何という幸せ、何という麗しさ。まずここのところを見ていきたいと思います。共に住む幸せ。そしてもちろん共に旅をする幸せです。この歌を歌いながらエルサレムに向かっていったわけですから、兄弟が共に住むこと、何という幸せ。あるいは共に座っているというふうに訳すこともできます。食事も一緒にしたでしょう、その旅の中。一日を終えていくときに、その宿で一緒に語らいながらご飯を食べて、交わりをし、エルサレムに向かっていく話をしたでしょう。あるいは何度も行かれた方もいる。初めての人も中にはいたでしょう。何回かは行ったことがある人もいたでしょう。以前は親に連れられていたけれども、一人で来ているという人もいたでしょう。そういった人たちが一緒におり、一緒に食事をし、一緒にその旅をしていく。その美しさをこれは表しています。兄弟、もちろんここには姉妹も含まれています。女性たちも含まれていますし、肉親だけじゃなくて神を中心とした友、仲のいい人たちの交わりのこともそこには記されています。で、これは天の御国において私たちが持つことになる祝福の前味と言って良いと思います。聖書では、旧約聖書ではそれをシャロームという言葉で表します。シャロームっていうのは普通は平和と訳されますけれども、それだけではなく、すごく豊かな言葉です。シャローム。戦争がないだけでなく、心に平安がある。そして人間関係がいい。友との交わりも温かな関係。そして健康。経済的にも祝福されている。文化的にも発展をしている。豊かな様子。それらすべて含んだのがシャロームです。兄弟が共に住むことは何という幸せ、何という麗しさ。それはシャロームがそこに実現をしている状況です。それを私たちは経験することができます。クリスチャンはエルサレムに、まあ、行く人もいますし、行かれたらいいと思いますけれども、毎年3回エルサレムまで旅をするということではないと思います。しかし、神の国を目指し、神の臨在を目指して旅をしている。それがクリスチャンの姿です。私たちは神の国への旅の途上にあるということ、そしてその都を目指して登っているんだというアイデンティティを持つ必要があります。だから私たちは様々な事柄にとらわれます。もちろん特に今、新型コロナの感染が拡大している中で、困難な状況の中にあります。私たちの教会にとっても、多くの教会にとってもそうです。そうです。大学の礼拝のために牧師先生をお招きし、何人もの先生と話をしてまいりましたが、多くの場合、やはり緊急事態宣言下では教会を閉じ、そしてネットでの礼拝だけにせざるを得ない状況にいらっしゃいました。そういう困難な状況の中で、私たちは今どうやってこれを乗り切っていくのかということを当然考えますけれども、これは後から見るならば、あの時大変だったなと思うことができるような、その一つのページになっていくでしょう。私たちが目指しているのは都なんです。神の都である。そこに一緒に旅をしている。その困難な コーナーを今回っているんだということを覚えましょう。そしてその中で、兄弟が共に住み、兄弟姉妹が共におり、共に旅をすることの幸せと麗しさを考えていただきたいのです。2番目に申し上げたいこと。それは、神の民の交わりの上に祝福を注いでくださるということです。神の祝福は神の民の交わりの上に注がれるということです。2節を読んでいきましょう。頭の上に注がれたかぐわしい油のようだ。それはひげに滴り落ちる。衣の襟にまで垂れる。アロンのひげに。とあります。そして3節、ヘルモンの露のようだ。それはシオンの山々に滴り落ちる。主はそこで祝福と常しえに及ぶ命を定められた。ヘルモンっていうのは何か、次のページを出してくださいますか。ヘルモン山っていうのが、あります。この左側のところが、その地図ですけれども、イスラエルの北の方に、なります。皆さん、どのくらいの大きさの画面で見られているのか分かりませんけれども、ヘルモン山っていうのは、レバノンとシリアの国境に位置しています。で、結構高い山です。これ雪が、右の写真は雪が覆ってますけれども、富士山ほどではないですけど、富士山に近い2814メーターの山です。で、この地方は、まあ、砂漠ですから乾燥しているわけですけれども、ヘルモン山はこのように雪が降りますし、そしてまた梅雨が与えられます。露が与えられます。また雨も降りますから、緑が多い山として知られています。野菜を育てることができる。そこで豊かな露があるからです。水分があるからです。だからここでヘルモンの露のようだというふうに記されています。主はそこで祝福と、それはシオンの山々に滴り落ちる。主はそこで祝福と常しえに及ぶ命を定められた。シオンの山っていうのは、この地図、もし大きくすることができましたら、このマークがあるところから下に下がってくださると、まあ、イスラエルって書いてるとこありますね。ベールシェバって書かれてるとこありまして、そのすぐ上の、水のとこ、これは死海です。で、死海から地中海に行く、死海の一番上のところから地中海に行く間、この地図で行くとヨルダン川西岸って書いてある、その西のあたり、西という漢字のあたりがエルサレムなんですね。で、シオンというのはエルサレムにあった山、シオンの山っていうのは、まあ今もありますけど、それを主に指します。最初に出てくるのはダビデがある要塞を、敵の要塞を攻めていくんですけれども、そこに使われています。だから聖書の中でシオンという言葉が出てきますと、基本的に、エルサレム、そして神がおられるところという意味で、使われていきます。神が祝福されるところ、神がおられるところ、シオンの山、ダビデの町というのは同じような意味で用いられています。ヘルモンの露、神の祝福、それがシオンの山々に滴り落ちる。主はそこで祝福と常しえに及ぶ命を定められた。そしてまずここでは、頭の上に注がれたかぐわしい油のようだった。それはひげに滴り落ちる。衣の襟にまで垂れるアロンのひげにとあります。アロンというのは、モーセのお兄さんです。そして祭司となっていく最初の人であり、まあ、祭司の頭と言っていいでしょう。アロンと、そしてアロンの、次の箇所を出していただけるでしょうか。出エジプト記の 29章44節から読んでいきますね。アロンが聖別されるところです。私はまた会見の幕屋と祭壇を聖別し、アロンとその子らを、アロンだけじゃなくてその子孫も含まれているわけです、を私に仕える祭司として聖別する。アロンは祭司となり、その子供たちも祭司となっていく。アロンがその、頭になるわけです。私はイスラエルの人々のうちに住み、彼らの神となる。彼らは私が主、彼らの神であり、彼らをエジプトの地から導き出し、彼らのうちに住まうものであることを知るようになる。私は主、彼らの神である。これ、神が出エジプト記において語っておられる箇所です。そしてレビ記の8章30節、実際にそれが性別が行われた場面ですが、モーセは祭壇の上にある注ぎの油と血を取り、アロンとその衣服、その子らとその衣服に振りかけて、アロンとその衣服、その子らとその衣服を性別したとあります。注ぎの油、ヨーロッパでは王様になるときに冠が与えられますけれども、冠をかぶって戴冠していくわけですが、イスラエルではそうではなくて、油を注ぎます。祝福の油を注ぐ。それがヨーロッパの戴冠式に相当するようなものです。ですから、油が注がれるという表現は、神からの祝福が滴り落ちてくるというかイメージなんです。で、それは頭から注がれて、ひげにまで来て、そして服の襟にまでポタポタといい香りのかぐわしい神からの祝福が与えられていくという、そういうイメージです。ここで言ってるのは、神の民が兄弟姉妹が共に住み、共に歩んでいる時に、神様からの祝福が注がれるということです。で、それは一人の場合ももちろん神様は祝福してくださる場合もありますが、共に住んでいるその交わりの中に祝福を注いでくださる。ヘルモン山が砂漠地帯であっても豊かに露で満たされて、野菜や植物を生い茂らせるように、神からの祝福が注がれて、そして神が御臨在しているシオンの山、そういう意味ですね、シオンの山っていう、実際にある場所ですけれども、より広い意味で、日本にいても神の祝福を私たちは受けることができます。そういう祝福が上から注がれてくるんだということ、そしてそこに神がおられるような生き方をすることができる、こう教会のあるべき姿を、本来の姿を表しているわけです。ですから、神の祝福は、私たちがシャロームのうちに、喜びと平安のうちに生きているときに与えられるということを覚えたいと思います。3番目に私たちが覚えたい真理。それは、巡礼の友というのは神からの贈り物だということです。巡礼の友は神からの贈り物だということです。巡礼をしていく中で、偶然出会っていく友がいたでしょう。巡礼というのは、そのエルサレムに向かって宗教的な動機でその祭りに行く旅のことを巡礼というふうに言います。そして今日でも、いわゆる聖地と呼ばれるところ、エルサレムも含んでですけれども、そこを訪問するとき、神様へのディボーション、神に捧げる思い出する旅っていうのは巡礼の旅というふうに言いますが、その中で出会う人がいます。同じような思いを持って、その私たちが、自分が行ってる旅の中で出会う人がいます。ある巡礼地に向かう旅は歩いていく旅、そういうのもあります。で、たまたま宿で一緒になったり、歩いてるうちに友達になることもあります。巡礼の友っていうのは神からの贈り物です。自分で何か成し遂げて勝ち取ったっていうものではありません。受け取ったものです。私たちの人生で一番大切なものっていうのは受け取ったものです。実は勝ち取ったものではない。私たちの 人生の中ですごく大切なもの、もちろん空気だとか水だとか火の光、これら全部受け取っているものです。私たちが何かをして得たものではありません。私たちの母国と呼ばれる国、それも神が与えてくださったものです。母国が大変な状況の中にいらっしゃる方々もたくさんおられます。しかし、自分にとって大切な国、ふるさとであるはずです。それも贈り物です。友達、それも受け取ったもの。そして関係を大切に育てていくものです。自分のお母さん、お父さん、来週は母の日ですね。それも頑張ったからお母さんが自分にはできたんだというわけではありませんね。神から与えられた。子供たちもそうです。神から与えられた贈り物です。大切な贈り物。それらはすごく大切なもの。人、関係。それらは全部贈り物なんです。私たちが頑張って勝ち取ったもの。それ何かの試験に合格したとか、何かで優勝したとか、頑張って本を書いたとか、そういったものは、まあそこまで大切ではないですね。受け取った新しい命、与えられている関係、最も大切なものっていうのはギフトだということを覚えたいと思います。で、巡礼の旅。私たちは、巡礼の旅、エルサレムに行く旅を考えましょう。エルサレムに行く旅の途中で、友が与えられるということがあり、で、一緒にこういう歌を歌いながら、旅を続けていく。そして、親しくなる。交わっていく。時を分かち合う。同じゴールに向かって進んでいく。助け合う。そういう旅があったと思います。クリスチャンにとっては神の国を目指して歩んでいく旅路の中で出会う人がいます。教会の中で出会う人たちです。私は初めて教会に行ったのは17歳の時でしたけれども、何とも言えない不思議な感覚でした。17歳、高校3年生。同級生に友達はたくさんいましたけれど、小学生の友達はいませんでした。まあ、それは普通そうだと思います。だけど、教会に行くと、小学校1年生とか、幼稚園生とか、いっぱいいるわけです。で、それが親しげに絡んできたり、遊ぼうと言ってきたり、あるいは意地悪してきたりするわけですね。教会に行くまで、そういう子供たちと何かすることはなかったので、私はあんま子供は基本的に好きじゃなかったんですね。で、どうやって、話していいか分かんなかった。共通の話題もないし、見て、るテレビの番組も違うだろうし、読む本も違うだろうし、共通の話題がない、何の話をしたらいいんだろうと思ったわけですが、教会に行くと子どもたちがいて、あ、子どもこういうふうに考えてるんだ、まあ、自分もかつてそうだったわけですけど、そういうことを思いました。と同時に、お年寄りの方々もいらっしゃいました。会ったことはない。だけど、教会に来て、親しくなっていくお年寄りの人たちもいるし、壮年の人たちもいらっしゃいました。同年代はむしろ少なかったんですけども、じゃあ、教会に行くと、教会じゃないと出会わないような人たちっているんです。バックグラウンドも違うし、趣味も違うし、年も違うし、だけど、教会に行くと、一緒におり、親しくなっていく人たち。異なる背景の人たち。その私たちを一つにするのは、神の国で神を礼拝するということです。シオンの山で神を礼拝するという思い。毎週日曜日礼拝をしながら、いつの日か訪れる神の国での礼拝を思いながら、歩んでいく巡礼の友だということです。私たちを一つにしているのは、その神への礼拝の思い、神の愛を知り、神の愛を感じ、神を愛し、隣人を自分のように愛していく、大切にしていく、親切にしていく、その神の民としての、兄弟姉妹としてのアイデンティティです。それが教会です。教会とはそういうものです。神の国を目指して歩んでいく。 このクリスチャンの関係を兄弟姉妹の関係と言いますけれども、その時の大切さを考えたいと思います。このコロナの時期。多くの場合、後で、あの時は大切な時だったんだなとわかると思います。学生時代の大切さは卒業してから多くの場合わかります。学生時代も楽しいと思っていても、卒業してから、あの時は本当に輝いていた、本当に大切な時だったんだな、と後で気づきます。皆さん、学生時代の友達との関係はどうでしょうか？あるいは高校時代の友達との関係はどうでしょうか？あんなに仲良しだったのに、もう全然連絡を取ってないという場合もあるでしょう。人間関係というのは常にお花のようなものですから、水をやって日を当てて育てていかないと枯れていきます。一緒に時間を過ごすこと、そしてしてほしいなと思うことをして差し上げること、それが大切です。教会の友も同じです。教会、私たちの教会でも多くの方々が引っ越しをされ、東京を去って行かれています。外国に行かれた方々もいるし、別のところに引っ越して行かれた方々がいます。一緒に過ごし、一緒に奉仕し、一緒に笑った時、あの時は大切な時だったんだなというふうに今になって思います。もう一緒に過ごすことはできなくなってしまった友もいます。関係をどうか大切にしていただきたいと思います。私は初めて教会に行ったのは1982年の4月23日のことでした。高校3年生の春でした。その日初めて教会を訪問し、平日だったんですけれども、牧師先生に初めてお会いしました。キリスト教にはそれほど関心はなくて、キリスト教徒になるつもりもなくて、だけどちょっと質問したいことがあって来ましたというふうに自己紹介したと思いますが、とても親切にしてくださいました。牧師先生の誕生日でした。あれからもう1982年ですから、92年、2002年、12年、22年、来年で40年になりますね。今年も先生にメッセージを送りました。あの1982年の4月23日のことを思い出しますというふうに、先生の誕生日でした。そして小さな贈り物を送らせていただきました。あの出会いがなかったら私は今どこで何をしているかわからない。そのことを毎年お伝えしています。とても大切な出会いでした。その先生とも共に、この神の国に向かう旅を続けています。岡山と東京という違うところでありますけれども、共に神の国に向かった旅を続けています。そしてその出会いをとても大切に思ってますし、とても感謝しています。一生感謝し続けるでしょう。いや、永遠に感謝するでしょう。天の御国に行ってからもそうだと思います。どうか今一緒に過ごせることを感謝していただきたいと思います。もちろんコロナのゆえに礼拝一緒にできないんですけど、ネットを通してこうやって礼拝をすることができる。そしてコロナが収まったらまた一緒に礼拝することができます。とても大切なお互いです。一つの目的を持ち、神の国に向かって、それぞれの場で旅を続けているお互いです。背景も違います。国籍も違います。性別も違います。バックグラウンドも違います。趣味も違います。性格も違います。だけど、神が出会わせてくださった友であり、大切な宝なのです。私たちは旅路にあります。シオンの山々を目指して、 神がおられるところ、神が祝福してくださるところを目指し、天国を目指して歩んでいきます。兄弟姉妹、それは勝ち取ったものではありません。受け取るものです。大切に育てる関係です。自分がしてほしいように共にしてあげましょう。大切にお互いの関係を育てつつ、この旅路を歩んでまいりましょう。お祈りを捧げます。兄弟が共に住むことは何という幸せ、何という麗しさ。頭の上に注がれたかぐわしい油のようだ。それはひげに滴り落ちる。衣の襟にまで垂れるアロンのひげに。ヘルモンの露のようだ。それはシオンの山々に滴り落ちる。主はそこで祝福と常しえに及ぶ命を定められた。神様、あなたの民として共に歩む幸いを感謝をいたします。困難な状況の中で共に歩み、あなたからの恵みを受け取り、互いを祝福し、互いを支え合うことができますよう助けてください。救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。